月第3日曜日は家庭の日。この番組はみんなで支える家庭教育推進事業、愛らし家庭教育推進委員会の提供でお送りします。皆さんおはようございます。本日も始まりました、丸くなった。この番組は子育て中の皆さんが子育てって楽しいと思ってもらえるようなヒントや活動を紹介して子育てをみんなで応援する番組です。ナビゲーターはパーソナリティで管理栄養士の山本かなえです。私は小学校2年生の息子と4歳の娘を子育て中の母親でもあります。どうぞよろしくお願いいたします。では今月のテーマなんですが、今月のテーマは愛らしの子供会についてお届けしたいと思います。ではここでいろいろといろんなことをね聞きたいと思いますので、ゲストさんのご紹介をいたします。本日は愛らし社会教育課よりふもとたくみさんが来てくださいました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではですね、いろいろ聞いていきたいと思うんですけど、はい、ふもとさんはご出身どちらですか？
はい、僕は加治木小学校出身の加治木町出身になります。
あ、なるほど。ずっとお住まいなんです？
そうですね、小中高加治木にいまして、大学の時は鹿児島市内の方にいたんですけど、
はい、
またこの愛らし役所に就職するときに戻ってまいりました。
あ、なるほど。じゃあすごく愛らを愛してるんですね。
そうですね、もう地元のために帰ってきました。
はい、そうですよね。いや本当にもうそういう方が市役所にいてくださってすごくいいなと思うんですが、
はい、
まあ、地元を愛されてるっていうことで、まあ、子供の頃のことですとか、はい、まあ、子供会のこととか、まあ、いろいろと思い出があるかもしれないんですけど、なんかありますか？
自分の時の子供会は、まあ、もう卒業するときに何かお菓子とかもらったなっていう楽しい思い出とか、
なるほどなるほど、
ラジオ体操とかのイメージですね。
で今こう社会教育課でいろいろと お仕事されていて、はい、まあ、いろいろな地区のこととか子ども会のお話聞くことあると思うんですけど、
はい、
あ、ここは魅力的だなみたいなイベントとかあるところありますか？
そうですね、最近で言うと昨年で言うと、うん、調査小学校の校区にあります上場子ども会というところが夏祭りを昨年度から始めたということで、
最近ですね。
最近です。
あら、
この時代にまた新しい事業をする、はい、珍しくですね、基本他の子ども会は、まあ、これまでやってきたものを長年続けるっていうのが多いんですけど、上場子ども会さんは昨年度から始めてみようということで、
いや、やる気にあふれた方々がいらっしゃるんですかね。
みたいですね。
あ、そうか、これからお祭りあると子どもたち嬉しいですよね。
嬉しいですよね、夏祭りとか。
もう夏休みの影が近づいてきているので、もうぜひそういうイベントこれからもたくさんあってほしいなと思うんですけど、
はい、
私もですね、私の話していいですか？
はいはい、
私昨年から自治会の役員をやってるんですけれど、うん、それで印象に残っていることがあって、
はい、
まあ、自治会に入ってると、まあ、子ども会にも入るじゃないですか。
はい、
でそしたら敬老会が9月にありまして、
あ、はいはいはい、
自治会のね、
はい、
その敬老会の司会を私去年からやってるんですよ、司会をね。でやってた時にもう参加されてる方々がもう大喜びしたのが、うん、子ども会の子どもたちの出し物だったんですよ。でもキラキラのこうハッピーみたいなやつを、
はいはいはい、
なんかこうラメが入ったような紫のハッピーと、あとなんだかな、ゴールド金色みたいなハッピーを、小学校の、まあ、中学年3、4年生、5年生、5年、6年生と中学生だったかなの子がこう来て挨拶と、
はいはい、
アイラ音頭を踊ったんですよ。アイラ音頭そんなに知らなかったんですけど、CD を用意して踊ってちょっと練習もしたみたいで、なんかその様子が、まあ、踊っている私から見ると、はいはい、まあ、踊ってておおって感じなんですけど、なんか大人シニアの方たちって、はい、子供を見る目がすごいなんか優しくないです？
あ、まあ、やっぱり普段見ないあまり
そうなんですよ、
接することが、接する機会がなかなか、
そう、孫さん、ね、お孫さんがいる方は接することもあると思うんですけど、はい、孫だし、孫より下手したら小さい子供たちを見る目って、なんかもう可愛いなみたいな目でキラキラした目でおーみたいな、こう失敗しても可愛いみたいな感じで見るのがすごい印象的で、は、子供がいるとおじいちゃんおばあちゃんも元気になるんだと思ったんでした。 なかなかそういう接する機会が最近少ないですよね。
そうですね。
特にこの何年かね、何年か経て復活しつつありますけれども、はい、いやそういう機会があると、お祭りとかでもね、そういうふうにこう接したりする機会あるといいですよね。本当に
子ども会によっては3世代グランドゴルフ大会とかをしたりしてるところもあると聞いてるので、
してますよ。
世代を超えたつながりが、まあ、徐々にまた戻ってきているのかなとも思います。
そう、なんかもううちの会長もあの子どもがわちゃわちゃしてるのを見るのが好きとか言ってるので孫がいるからですかね。本当にそう思います。はい、ではですね、
はい、
子ども会の話をいろいろ聞いたところで、
はい、
子ども会ってそもそもあれ、まあ、当たり前に子ども会子ども会って言ってるんですけど、
はい、
どんな組織になるんでしょうか。
子ども会はですね、同じ地域に住んでいる子どもたちが年齢に関わらずお互いに仲良く助け合って思いやりのある子どもになってもらうことを狙いとした子どもたちのための会となります。で、異なる年齢の子どもたちが個性を伸ばすことを狙いとしています。
はい、そうなんですね、ありがとうございます。はい、まあね、そういう感じでいろんなこうね方たちとの交流で個性を伸ばすっていうのはすごく素晴らしい取り組みだと思うんですけど、
はい、
なんと今年は夏休みに子ども会のイベントがアイラであるということなんですが、ご紹介いただいてもいいですか。
はい、そうですね、毎年アイラ市の子ども会育成連絡協議会というところで愛良市子ども会交流大会といいまして、まあ、地区を超えた地域を超えた交流大会を実施しているんですけど、今年度は愛良伊佐地区子ども会大会創作活動大会と兼ねてまして、
愛
良市だけでなく霧島市伊佐市湧水町の方からも、子どもたちがやってきて交流大会を実施する予定です。
はい、あのこれ、
はい、
あの気になるのが、はい、創作活動大会って書いてるんですけど、
はい、
創作活動大会ってあのずっとあったんですか。
そうですね、うんうん、一応この子ども会大会創作活動大会っていうのがその各市町村での持ち回りでやってくるもので、 なので毎年この愛良伊佐地区子ども会大会創作活動大会はされてて、うん、昨年は伊佐市の方であって、この創作活動大会はストーンアートを昨年したと聞いています。
ストーンアート、
はい、
石になんか、
そうです、
あ
大きいっていうか、まあ、絵が描けるサイズの石を持ってきて、
小さいんじゃなくて大きいやつ、はい、あなるほどなるほど、
そこに絵の具とかで絵を描くっていう形ですね、まあ、石の個性を生かした絵を使う絵を描ける活動をしたって聞いてます。
昨年が、
はい、
で今年は愛良市で開催ということで、
はい、
結構社会教育科の方は気合が入ってるんじゃないですか。
そうですね、今年はちょっと気合が入ってまして、
はい、
まあ、例年と違った形で実施をしようと思っています。
あ、はい、そうなんですね、
はい、
ギリですか。
はい、中身がですね例年はその何か一つ、昨年で言えばストーンアート一つとか、
そうですよね、
活動をするんですけど、今年度は体験ブースを5つほどご準備をして、各ブースでそれぞれの体験を、できるようにしたいと思っています。
5つですか。
はい、
結構頑張りますね。
ちょっと頑張ってます
去年は1つだったんですもんね。
そうです、そうです、そうです。
いや、これ来る人すごい楽しいんじゃないですか。
もう楽しいと思ってもらえるようなのしか準備は一応してないので
そうですよね、
はい、
こう回ることができますね。
そうです、
うんうんうん、
一応時間がですね、開始台の時間は13時から受付をして、はい、13時半までの受付となります。その後開会行事で会長さんの挨拶等がありまして、で、題名にもあります子ども会大会というのが、子どもの団体の事例発表になるので、これが今年度は愛良市と伊佐市からの事例発表となります。で、愛良市からは、愛良市ジュニアリーダークラブどんぐりの皆さんが事例発表をしていただきます。伊佐市は、平泉子ども会というところから普段の活動の発表になります。
うん、なんかこれも聞き応えがありそうですよ ね、
そうですね、
のぜひ聞きたいなと思います。はい、うん、なんかこう熱心にされてるところが発表きっとされると思うので、
そうですね、
いやなんかどんな ことを予想はしてるんだろうな。特にこれからなんかこう子ども会ってね、こういう何年かを経ていろいろ閉鎖的な何年間を経て盛り上げたいなと思ってる自治会とか子ども会多いと思うんですよ、
はい、
そのとかかりにこういうのを聞けるとね、
そうですね、
いいじゃないかな。
特にジュニアリーダークラブはこのアイライサ地区でも一番活発なのが多分アイラ市なので。
あ、そうなんですか、
はい、人数も多いくてしっかり活動ができているのがアイラ市なので、まあ、この場でしっかりアピールができたらなと思ってます。
大事なアピールの場でもあるわけですね、はい、なるほどなるほど。そして休憩を挟みまして、
はい、でここからがメインの創作活動大会になります。
はい、
で今の想定時間では2時45分から4時20分までの時間を使いまして、5つのブースを体験してもらおうと思っています。でその中身というのが1つ目がプラ板作りですね、
はい、
まあ、キーホルダーみたいなアクリルのやつに絵を描いて色を塗ってトースターで温めたらキーホルダーになるというものになります。
で、なるほどなるほど。
続いて2つ目が e スポーツ体験ですね。こちらはカジキ工業さんの e スポーツ同好会の方に来ていただいて、まあ、今流行りになってきている e スポーツってどういうものなのかっていうのを、まあ、直接子どもたちに体験してもらうブースになります。
なるほど。
で続いて3つ目の青少年研修センターの出前講座というのがあります。この青少年研修センターは鹿児島市の方にある施設になるんですけど、そちらから、講師の方が来ていただいて、当日は一応木の実とか木の枝を使った簡単なキーホルダーを作れるような活動を想定しています。
自然のもので作るキーホルダー、
はい、
いろいろありますね、
はい、で4つ目がレクリエーション体験として、こちらでも愛らしのジュニアリーダークラブであるどんぐりさんに、活動をしてもらいます。まあ、どんぐりさんが中心となって、まあ、ニュースポーツもしくはレクリエーションを子どもたちに体験してもらおうかなと思ってます。
きっと簡単にできるレクリエーションを
そうですね、
その場でいろいろやってくださるんです
よね、は
い、
楽しめるような。で最後に一応ここはお祭りコーナーとして、 お祭りらしく綿菓子を
あら調理室で、
はい、
でいいですね、
当日の参加人数が少なければ、まあ、子どもたちに実際作ってもらう体験をしてもらおうと思うんですけど、ちょっと人数が多い場合はもうこちらで作成をしてお渡しするという形になります。
お祭りコーナーいいですね。
ただこのお祭りコーナーで使うその綿菓子機もですね、今年度この市の子ども会協議連絡協議会で購入をしたものなので、
あ、まだ最近なんですね。
はい、
新しいやつですね。
です。そしてこれを貸し出しを今年度からしてるので。
なるほど、はい、昨年まではなかったわけですね。
そうです。なのでアピールの場にも、
アピールの場にもちゃっかりアピールしようと、
はい、
うん、なるほどなるほど、うん、いやまさに8月25日なので夏祭りシーズンじゃないですか。
そうですね。
で、まあ、あの夏休みあとちょっとってところではあるんですけど、はい、最後に楽しい思い出を作る時期としてはすごくいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、これ社会教育課の方々は総出で頑張るわけですか。
総出までは社会教育課の社会教育係は総出になるんですけど、はい、
そうなんですね。あのこのプラ板作りを、
はい、
家庭教育フェスティバルで、
はいはいはい、
去年、
あ、そうですそうです、
あの初めて確かやったと思うんですよ、
はい、
って聞いたんですけど、はい、うちの息子も娘もうちの主人も体験して、はいはい、本当大人はあれだったけどいいよって言われてやってたんですけど、はい、すっごい楽しかったらしくて、あのプラ板作りは来週もやるのかなとかうちの息子言ってたんですよ、はいはいはいはい、で後で聞いたらすごい好評だったと、うん、初めての取り組みだったけどすごく好評でよかったっていうのを聞きました、
ね、はい、
だからあ、なかなか私子供の頃にどこかでプラ板作りやったような気がするんですけど、うん、不思議ですよね。
そうですね、
なんかこう書いてキュッて縮むんですよね、うん、あれ
ですですです、
焼くと、
はい、
であれが自分の描いた絵がこうキーホルダーになるっていうのはなんかシンプルな体験だけどなかなか
なかなかないですよ ね、
できるところがないので、いやこの機会に、おまけにこれ無料ですよね。無料ですか、はい、無料です、
無料です子ども会また後ほど説明するんですけど、
わ、はい、かりました、はい、ありがとうございます。いや魅力的なイベントがあったりするんですけれども、お申し込みが必要なんですね。
そうですね、
なるほどなるほど。申し込みはどうしたらいいんですか、
はい、基本的には 各子ども会の育成会長さんにこのご案内を送付しています。
なるほど。
なので、また各子ども会の育成会長さんからご連絡があると思うんですけど、応募の取りまとめも育成会長さんがしてくれるにお願いをしているので、もし参加されたい方は育成会長さんにご連絡をしていただく形になります。
今の要項の裏面に申し込み用紙が書いておりまして、はい、こちらの名前を書いて所属を書いて申し込むやつですね。これ合ってます？申し込み用紙
これは
違う、
またこことまた別の用紙を、
そうなんですね、
育成会長さんには送ってます。
あ、なるほど、わかりました、はい。まあ、締め切りはまだまだあるですね、はい、わかりました、ありがとうございます。ちなみにですよ、このイベントは子ども会に加入してないと参加できないです？
基本的にはですね、このイベントがですね、保険の関係上、
はい、
子ども会がに加入している、方が適用される保険を、保険に申し込んで、うん、加入しているというのが前提で実施をするので、うんうん、
はい
ですね、
あ、なるほど、なるほど、はい、
参加し、基本的には子ども会加入でないと参加できません。参加したい方はぜひ住んでる地域の子ども会への加入をお願いします。でまた地域によってはですね、子ども会が今ちょっと人数が少なくなって休会中の地域もあると思います。その際はこちらの事務局の方で対応しますので、姶良市役所社会教育課までご連絡ください。
はい、ありがとうございます。自治会に入って子ども会に入る、
はいはい、
ですよね、
はい、
はい、わかりました、持ってくるものとか、もしその申し込んでいざ行くぞってなった時に、
はい、
なんかこう持ってきた方がいいものとかもあるんですよね。
はい、そうですね、一応8月25日ってまだ暑さが全然まだ暑い時期だと思うので、
暑いです、暑いと思います。
で一応この創作活動大会は室内で全部行いはするんですけど、やはり熱中すると水分補給が必要になってくると思うので、水筒であったり汗を拭くタオル等を持ってきてもらえたらと思います。
そう、ちょっと多めに水筒もね持ってきたらいいかもしれないですね。そしてその他に注意点もちょろっとあるんですよね。
はい、
はい、他の注意、その持ってくるもの以外にもちょっと気をつけてほしいこと、
ね、はい、昼からの開催となるんですけど、うん、昼食はありませんので各自で対応してください。また、自然災害、例えば台風等の影響によって内容の変更や中止もする場合がありますので、そこはご了承ください。
それ以外には託児もできるんです？
はい、そうですね、
はい、
ここも今年度ちょっと新たな取り組みとして、やはり、小さい兄弟がいられたりすると参加しづらいという声もあったので、託児を今年度ちょっとお願いをして、先着10名までではあるんですけど託児の申し込みができますので、そちらも希望のする方は姶良市の社会教育課までご連絡をしていただけるとありがたいです。
はい、わかりました、ありがとうございます。さてではこのあたりでちょっと後半に、あとの引き続き残りは後半にお聞きしたいと思います。ありがとうございます。ここからまたいろいろとお話を聞いていきたいと思います。それでは、はい、姶良市の子ども会に加入するメリット、はい、まあ、いろいろあると思うんですけど、
はい、
聞いてもいいですか？
はい、姶良市の子ども会に加入すると活動のさまざまなサポートを受けることができます。
お、
例えばプロジェクターやカメラ、トイドローンなどの備品の貸し出しや、小学校単位での活動への助成金の交付、また市や県のイベントに参加できること、そしてジュニアリーダークラブどんぐりのサポートを受けられることなど多くのメリットがあります。また先ほども説明した交流大会での体験ブースの設置は今年が初めての取り組みとなり、皆さんに楽しんでいただける内容を考えています。
なるほど、私昨年この小学校単位での活動への助成金っていうのを検討したんですけど、はい、の断念したんですが、まあ知っているといろいろお得なことが、そして子ども会に入っているといろいろ使えるサポートがあるということ で、はい、これ結構お問い合わせが多いんじゃないですか？
そうですね、今年度この備品でいうと、うん、先ほども言った、 綿菓子機を今年度購入して貸し出しを始めているので、まあ、各子ども会さんからお問い合わせが夏休み使いたいとの、うん、で今年はもうちょっとかぶった時期もあったりしたのでちょっと綿菓子機だけじゃ物足りないのかなと個人的には思ってます
なるほど、また追加購入した方がいい
の
か、
はい、
近いやつを
検討した方がいいのかなと。
あ、なるほど。お祭り好きですか、本さんは。
好きですね。
あ、
楽しいですよ、
ね、楽しいですよねということは今年はいろいろな子ども会がお祭りを検討しているという。
そうですね、そうみたいです。はい、
はあ、なるほど、すごい嬉しいですね。いや、そうかそうか。これですよ、はい、私も昨年いろいろとこう社会教育課さんとか子ども会関係のこととかやり取りしてみて、はいはい、あ、こんな取り組み、はい、なんだろう、貸し出しがあるんだっていうのを分かって、そこでこう借りに行ったりとかしたんですけど、はい、借りに行くのってどうしたらいいのって多分素朴な疑問であると思うんですけど、はいはいはいはい、それちょこっと聞いてもいいですか。
そうですね、まずは、この愛良市の社会教育課の方にご連絡いただければ、使いたい時期に、予約が入ってないかの確認が先になります。で、予約が空いてる場合はまず仮予約という形でこちらで押さえますの でその後、申請書類がありますので、そちらの記入提出が必要になってきます。
ですね、
はい、でまた使う 2,3 日前、おそらく土日に使われることが多いと思うので、市役所が空いてる平日にはなるんですけど、道具の方を取りに来ていただいて、で使用した後はまた月曜日もしくは火曜日などに返却してもらう形になります。
これ無料。
そうですね、無料です。
無料で入ることができる、
はい、
結構いいですよね。
結構いいと思います
あの正直、わたあめ機って買うと高いんじゃないですか。
そうですね、
はい、
高かったです
高いっていう噂を聞くので、はい、子供会単位で、まあ、それこそ潤沢なお金が予算があればいいですけど、はいはい、ない場合は愛良市が管理しているものがいろいろあるって知っておくと心強いですよね、はい、
もうすごく。で、わたがし機もそんなに難しい道具じゃないのでザラメと割り箸さえあれば多分すぐ作れるので。
そうですよね、はい、ごめんなさい、素朴な疑問で、使った後はもちろんきちんと掃除を。
そうですね、きちんと掃除をしてもらわないと、はい、次の使う人が困るので。
そうですよね、はい、みんなで使うものだから、はい、きちんと大事に使って、ね、みんなで使おうということですね、はい、分かりました。もうすごくいろいろな、ね、メリットがある子ども会加入じゃないかなと思うんですが、まあ、この子ども会に入らないと参加することができない大会が控えているということで、またその大会について少し聞いてもいいですか、はい、改めまして、
はい、改めて、今度の8月25日に実施する令和6年度愛良伊佐地区子ども会大会創作活動大会があります。で、中身としては子ども会大会では愛良市と伊佐市から代表が出て事例発表を行います、うん。でその後の創作活動大会で5つの体験ブースを準備してますので、そちらでの体験活動ができます。
はい、日付が8月25日の日曜日で愛良公民館であるということで、子ども会に入っている方がお申し込みをするスタイル。
はい、育成会長さんを通してお申し込みをする形になります。
そして託児もあるということで、小さなお子さんがいらっしゃるご家族も申し込める、はい、
そうです
ということですね。事前に託児は申請しない申し込みなんですけれども、
はい、
ではこのなんか大会についての気になることとか託児のお申し込み先とかっていうことはどこに連絡したらいいかっていうのを連絡先を聞いてもよろしいですか。
はい、連絡先が愛良市教育委員会社会教育課となりまして、お電話番号が0995663759となります。
はい、もう一回お願いします。
はい、0995663759、
はい、
となります。
ありがとうございます。体験ブースがですね、この以前私も体験して面白かったプラバン作りとか e スポーツ体験、そして青少年研修センター出前講座、これあれですね、なんかこう自然のものを作ったキーホルダー、
そうです。
そしてジュニアリーダークラブどんぐりさんのレクリエーション体験、
はい、
そしてお祭りコーナーでもうね、
綿菓子、
はい、綿菓子がアピールポイントだということで、ぜひ綿菓子も体験してもらえたらなと思います。では最後に何かリ スナーさんに伝えたいこととか思いとかあれば、うん、ぜひ教えてもらえたらなと思います。
はい、うん、まあ、子ども会はこれまでもこれからもこうであってほしいというのが2つあります。うん、1つ目は大人になった時にふるさとを思い出した ふるさとを思い出したり子ども会での楽しい思い出がよみがえる子ども会であってほしいと考えています。うんうんうん、匂いや音など子ども会活動の中で五感で感じたことが思い出されるような楽しい体験ができる活動を行ってほしいと思っています。次に2つ目として、子どもたちが知恵を出し合って計画し実行するのが本来の子ども会です。話し合い活動が子ども会の基本となっています。子どもが持っている希望や意見を活発に反映させられる子ども会であってほしいと考えています。ので子ども会で企画運営をすることで、子どもたちが大人になった時に経験を生かし地域を支える人材になってくれると考えています。今回のイベントをきっかけに子ども会の活性化にさらに努めていきたいと思っています。
はい、ありがとうございます。さてさてさて、今いろいろな思いを、ね、聞かせていただいたんですが、はい、まあ、ぶっちゃけふもとさんは愛良市のこのね、うん、今匂いや音などっていうのを今聞いたんですけど、
はい、
愛良市のすごく好きなスポットとかって何かありますか？最後に好きな場所
がやっぱりカジキなので、
はい、
高岡公園もしくはさえずりの森 の展望台のところです。高倉展望所ですね。
はい
はい、
そこはあのどんな時に行きますか？
結構、まあ、大人になってからもドライブで行ったりしてます。
はい、子供の頃もよく行かれたんですか？
そうですね、高岡公園は中学生の頃とかよく友達と登って行ってました。
ちょっとあのご実家よりなんかちょっと遠くないですか？
そうですね、で、うん、熊姫神社ってカジキにあるんですけど、そこから通れるルートが今は通れるか分かんないんですけど、ほうほうほうほう、昔は通れてたので、そこで友達と一緒にそこのルートを使って登っていってテニスをしたり、
お、テニスをしたり、
はい、にごっこをしたりしてました。
じゃあ子供の頃のこう印象というか思い出は大人になった今でも、
そうですね、
結構鮮やかに残ってる。
はい、残ってますね。
それはもう大人になってから意外とのやったことって忘れることも多いんですけど、
はい、
小さい頃とか子どもの頃の記憶ってなぜかこう鮮やかに残ってるものも多かったりしますよ ね、不思議なことに。だからその子ども会に入ってる子どもたちって まさにそんな時期だと思うので、
はい、
そういう子どもたちを支える場にいらっしゃるということで、はい、貴重な場っていうことをひしひしずっと地元にいらっしゃって感じてると思うので、はい、大会成功してほしいですね。
そうですね、
はい、
ぜひ皆さんのご参加をお待ちしておりますので、
はい、
どうぞお越しください。
ぜひぜひ申し込んで来てもらえたらなと思います。はい、さて本日は愛良市の子ども会の魅力たくさん教えてくださいました。そしてぜひ素敵なイベント大会がありますので参加してもらえたらなと思います。本日お話を伺いましたのは愛良市社会教育課ふもとたくみさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来月何かしらか素敵なお話を届けできたらなと思います。まあるくなったはアイラブ FM の YouTube から過去の放送も聞くことができますので、ぜひそちらもお聞きください。本日の放送は以上でした。ありがとうございました。毎月第3日曜日は家庭の日。この番組はみんなで支える家庭教育推進事業愛良市家庭教育推進委員会の提供でお送りしました。